今朝の新約聖書マタイによる福音書第27章27節以下は、イエス・キリストの十字架への道のりの一歩一歩が克明に記されております。そして最終地点でありましたゴルゴタ、され神戸の場所、その丘に十字架に作られたままのキリストがおられる。どんなに罵声を浴びせかけられても罵られても十字架から降りることはなかった、そういうキリストが私たちの目の前に描き出されているのであります。聖書はこの十字架のもとに4種類の人々の行動を記しています。ローマの兵士たち、群衆たち、祭司長、立法学者、民の長老たち、そしてイエスと共に十字架に作られた二人の、強盗とありますけれども、二人の政治犯たち、この四種類の人々であります。まずローマの兵士たちはどういうことをしてたか、これが27節以下に書いてあります。総督の兵士たちはイエスを総督官邸に連れて行き、部隊の全員を集め、イエスの着ているものを剥ぎ取り、赤い街灯を着せ、茨で冠を編んで頭に乗せ、右手に棒を持たせてその前にひざまずき、ユダヤ人の王、万歳と言って侮辱した。唾を吐きかけ、足の棒を取り上げ、頭を叩き続けた。このようにイエスを侮辱した挙句、街灯を脱がせ、元の服を着せ、十字架につけるために引いていった。手近にあった兵士たちの赤い街灯を王の衣に見立てて、そしてさらに茨で編んだ花飾りを王の冠とし、手には足の棒を持たせ王爵として、そしてユダヤ人の王、万歳と言って唾を吐き、棒で頭を叩いた。ローマの兵士たちは日常の仕事としてこのような処刑の技に携わったわけでありますが、その時にこのような野蛮な行為の限りが尽くされて、そしてひざまずいて拝礼したことも、すべては茶番劇であった。ローマ人はユダヤ人たちを軽蔑していた。その現れと見ることもできます。そしてイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであるという罪状書きが掲げられていました。ローマの兵士たちは軽蔑の意味を込めてこれを掲げたに違いありません。さらには34節以下には、その十字架のとついたイエス様に対して苦いものを飲ませようとした。これは十字架の上での苦しみを和らげるために差し出される一種の麻薬のようなものであったらしいのですけれども、ここでは逆に苦みを混ぜたもので苦しみを増し加える、そういう企みとして語っています。さらにはイエス様の着ていた衣服を兵士たちはくじで分け合った。苦いこの麻薬というものを飲ませることも、そしてこの衣服を分け合ったというこのことも、実は日常的なことであったのでありますけれども、聖書の中に詩篇22編や69編の中にそのことがすでに記されていた。 私の衣服を分け、私の着物をくじ引きにする。あるいは、彼らは私の食物に毒を入れ、私の乾いた時に酢を飲ませた。そういう言葉が詩編の中にある。そういう言葉が実はこういうこの何でもないようなそういう仕草の中にも一つ一つ聖書の言葉が成就しているのだと聖書は書いているわけであります。何気ない兵士たちの行動の一つ一つも実は全てが神の御心だったんだ、神の聖書の御言葉の成就だったんだというのであります。2番目にはそこを通りかかった者たちの行動が記されています。40節に彼らは頭を振りながらイエスを罵ってこう言った。この行動も実は聖書の詩編22編の中に、私を見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振る、まあ、そういったことがここに示されていると。そして彼らはこう叫んだ。神殿を打ち倒し3日で建てる神の子なら自分を救ってみよう、そして十字架から降りてこい。民衆は神殿を3日で建てるというそういうことをイエス様は言ったということを聞いていたのだろうと思います。まあ、イエス様自身は自分は十字架につけられて死んでから3日の後に復活して、そしてご自分の体である霊的な神殿を建てるというそういう意味のことを言われたのでありますけれども、この一般の人々はそのことを理解していなかった。実際エルサレムの神殿というのは建てるのに46年もこの自分たちの先祖を建てるのにかかった。それを3日で建てるのか、神の子であるならばそんなことができるのかもしれない、そしたら今すぐ十字架から降りてくるがよい、そういうこの奇跡を行って私たちにそれを見せようと、そういうふうに迫ったわけであります。神の子ならそういう奇跡ができるはずだ。まあ、これは実はイエス様が伝道開始においての時にあのサタンの誘惑に遭われた時にサタンが言ったことと同じことであります。どういうサタンはそのイエス様に言ったか。お前は神の子ならば石をパンに変えてみよう、と言ったんですね。神の子ならそんなことができるだろう。さらに神殿の屋根の上に立たせて、お前が神の子ならばこの屋根の上から降りてみよう。聖書には天使たちがあなたを支えると、そういうふうに記されているではないか。神の子ならば今十字架から降りてみなす、降りてみろ。そういう奇跡を行えと人々は言ったわけであります。まあ、人々はそういう意味では悪魔と同じことを言ったと。あっと驚かすような印を行うことが神の子に期待されていたということであります。3番目の祭司長たち、律法学者たち、長老たちも同じようにイエスを侮辱したと書いています。他人は救ったのに自分は救えない、あれがイスラエルの王なのだ、今十字架から降りてみよう。彼は神により頼んでいた。御心ならば今救ってもらうがよい。自分は神の子だと言っていたのだから、そうこの侮辱の言葉を語った。最初たちがこのイエスを十字架につけよう、イエスを殺そうとした理由というのはいくつかあったんでありますけれども、その最大の理由というのはイエス様をこのままですね こののさばらせておくと、イエス様の活動をのさばらせていくならば自分たちの地位が危うくなるという危機感があったんです。このラザロのあのマルタとマリアの兄弟であったラザロを復活させた時にこういうふうに聖書は書いていることを思い出すんですね。このままにしておけば皆が彼イエスを信じるようになる。そしてそうなるとイエス様の人気がですねこのユダヤの国に高まってくる。そうしますとこのローマが人たちが来てローマの軍隊が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。自分たちのこれは危機だと自分たちが危なくなる前にですね先手を打ってイエスを殺してしまえ。それが彼らのこの思っていたことだった、願いだった。それをこういうふうな形で実現してきたのであります。最後に一緒に十字架につけられた二人の強盗たち、それは彼らも同じようにですねイエスを罵った。この強盗というふうに書いてありますけれども、これは反ローマのローマに対するこの反逆罪、そういうもので捕まれていた人たちでありました、ね、つまり今自分たちをこの十字架から解放してくれるならば解放してくれ、そのことをこの強盗たちも言った。そしてこのイエス様をこの罵ったと、まあ、それができないということでしないということでもって罵った、まあ、このようにみんなそれぞれ立場は違うんでありますけれども全員共通して言ってることは何かというとイエス様を罵りそしてあざけってなぜイエスは十字架にから降りてこないんだ、十字架につけられたままであるイエス全くそれは情けないじゃないか、全く哀れじゃないか、無力じゃないか、そのことに対して人々がそれぞれの立場から罵ってイエスを侮辱していた。このイエス様の頭の上にはユダヤ人の王というそういうこの罪状書きが掲げられていたとありますね。ヨハネ福音書にはですねこの罪状書きはその当時のユダヤの言葉、これはアラム語ですね、まあ、ヘブライ語と言ってもいいかもしれません、ユダヤ人たちが読めるようなそういうアラム語、そしてローマの世界の公用語であったラテン語で、さらにその商業言葉としてあの地中海世界に広く使われていたギリシャ語、その3つの言葉でこの罪状書きが書かれた。それなぜかというとどんな人であってもですねその罪状書きを読むことができるようにしたんだということであります。それがユダヤ人の王イエス、ユダヤ人の王イエスと、そういうこの罪状書きを書いた、このことを明らかにしているわけでありますね。ユダヤ人の王であるイエスというその事柄とそういう罪状書きとイエス・キリストが実際にこの十字架につけられたままであるというこの二つの事柄の関係は一体どうなっているんだろうか。マタイ福音書は実はこれがユダヤ人の王イエス・キリストであると、つまり十字架に作られたままであるイエス様、これがユダヤ人の王イエス・キリストだ、これがユダヤ人の王だということをマタイ福音書は書いてるわけですね。マタイ福音書は このイエス様が生まれになったあの誕生の出来事の時に、これはマタイ福音書の1章と2章に書いてありますよね。その時にどういうふうに書いてたかというと、イエス、ヨセフに対してマリアを妻として迎えるがよい、そしてですね、彼女は男の子を産むであろう、その時にイエスと名付けなさいということを天使が言ったわけですよね。で、イエスというのはどういう意味かというと、これはまあヨシュアという言葉でありまして、まあ、ヒブライ語ですとですね、これは救うという意味なんですよね。そして聖書はこう書いています。マタイ福音書はこう書きました。この子は自分の民をもろもろの罪から救うからであると。だからイエスという名前をつけなさいと。イエスという名前にしなさいと。と天使から告げられていた。で、さらにですね、このその次に、身を乙女が身をもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれるという、この名は、そしてこのインマヌエルというこの名は、神我々と共におられるという意味であるという、その聖書の言葉も一緒に書いてるんですね。つまりこの民の諸々の罪を救う、それがイエスであります。神は民の諸々の罪を救うために、神の子イエスをこの世に誕生させた。それはそのイエス・キリストのうちに神我々と共にいますという、それは意味なんだ。まあ、分かりやすく言うと、私たちが罪からの救い主イエス・キリストと共に歩むときに、そこに神我々と共にいます、神と共に歩む、イエス様と共に歩むということが、実はそこに神がおられるんだという、そういうこの意味を持たせていた。で、さらにこのマタイ福音書は第2章に入りますと、あの有名な東の国から3人の博士たちが来ましたよね。イエス様が生まれたということについて。で、その時、あの先生術の博士たちは何と言ったかというと、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。ここにユダヤ人の王としてお生まれになったという言葉を使いました。ですからヘロデはそれを聞いて、この驚いて、この恐れをなしたっていうんですか、ね、不安になったということであります。すなわちマタイ福音書は、イスラエルの王としてイエス・キリストを誕生させたけれども、このこれはこのイスラエルの民の諸々の罪を救うためであった。そしてこの方がイスラエルのユダヤ人の王なんだ、本当の王なんだということをマタイ伝の初めに書いてるわけです。そして今、そのイエス・キリストがこのゴルゴタで十字架につけられている。これは人々が期待するような反ローマの政治的なメシア、救い主、反ローマのそういうことをするのがこの救い主の神の子の働きだというふうに考えていた人々、それに反しますよね。さらにはその奇跡を行って人々をあっと驚かせるような、そういう技をするという、そういうメシアでもないんだ。マタイはまさにここで十字架につけられたままになっているこのイエス・キリストをユダヤ人の王として提示しているというんでしょうか、示しているわけであります。このですから、このそれぞれに立場は違うんですけれども、言っていたことは同じだった。今十字架から降りてみよう、それができないので、みんなイエスしないのでですね、それをみんな罵り、あざけていたと。 ということであります。ローマの兵士も人々も祭司長たちや預言この立法学者たちも長老たちもまさに神をあざける人間たち、そのすべてがですね、そこにいたすべての者たちがですね、神をあざけて、まさにその十字架につけられたままのキリストに向かって一斉にあざけりの言葉を放った。もう一斉にですね、このどんな人もキリストにイエス様に向かってそのあざけりの言葉を語った、旧約聖書の中に詩編というのがあります。その詩編の一番初めのところにこういう言葉があるんですね。神をこのあざけり罵る者と、そういう人たちと今度は神に従う者たち、そういう、人々がいると。神をあざけり神を罵る者は風に吹かれるもみがやのように、ついにそれは滅びに至る。神に従う者たちは水のほとりの流れのほとりに植えた木のように、日照りにあってもしおれることがなく実を結ぶんだ。そのことを書いて、神をあざける者の座に座らぬ人は幸いであると。これこの翻訳は口語訳聖書ですけれども、そういうふうに書いてます。神をあざける者の座に座らぬ人は幸いであるということであります。神は人間の諸々の罪をあがない、救い出すために、神の子イエス・キリストが十字架につけられたままである必要があると、そう神は決意された。神が人間と和解し、神を侮らず、あざけることなく神と共に歩むためには、十字架につけられたままのイエス・キリストが人間にとっては必要なんだということであります。神のそのために神は御子を誕生させ、しかしそれを拒否し、それを侮り、それをあざける者たちの声がここに集中的に発せられたんだ。まさに集中砲火のようにイエス・キリストに投げかけられた。それは神をあざける言葉であったということであります。神の行ったそういう救いの技に対して、それを侮り軽蔑し、そういう声が一斉にイエス・キリストに向かって投げかけられたんだということであります。愛する者の死という死を経験した方々の文章を読む機会があったんですけど、日本語で死の谷を歩む友という、これは少し前に出された本なんで、あるいは皆さんの中でも読んでおられる方がいるかもしれません。でその中に私は一つですね、この愛家の言葉から取られた文章の題としてですね、口に塵をつけよ、あるいは望みあらん、これは愛家の先ほど読んだ言葉の中に の一節でありますけど、その題の文章を読んだんですね。でそこにこういうことが書いてあったんだ、ね、どういう詩であったかというと、22歳になる自分の息子が亡くなったわけですね。不幸な詩であります。でこんなふうに書いてあるんです。悲しみは無限でした。どんなに読んでも答えは返ってこない。神の恵みにすがりつき、友人の取りなしの祈りに支えられて 葬りを済ませた後、空虚な部屋の中に仰向けに倒れたまま必死になり光を求めていた。なぜ死んだんだ、どうして、私は心の中で叫び続けました。人のいないところでは言葉に出して叫びました。50歳を過ぎて初めて悲しみを知った私は、それぞれに悲しみの傷口は、傷口を胸の奥に持った方が近くに遠くに生きておられることを感じ、慰め力づけられました。その中にあった手紙の中にこういう言葉があった。一歩も二歩も退いて、神の御旨がよく見えるように、神の御旨が聞こえるようになってくださいという手紙だった。翌年、そして次の年と、自分の身辺に第二第三の問題が起こった。大きな波の来襲に翻弄される小舟のようにのな思いがあった。ついに自分は心も体も疲れ切って、そして病院に入った。自分の誇りを打ち砕かれて、鎧も飾りもないあるがままの自分になることができた。神の御心によって無に等しい私も生かされ導かれている、そう受け止めることができるようになった。そこから新しい歩みが始まった。現実から、死の現実からですね、一歩も二歩も退いて、神の御前に立って、あるがままの自分というものを神の前にさらけ出して、その時に無に等しい人間であることを本当に知るようになった。あらゆる飾りを剥ぎ取られてですね、鎧も脱ぎ捨ててですね、本当に一人の哀れなこの人間として神の御前に立つ。先ほどの愛歌第三章の28節以下はこう伸びて書いてましたよね。くびきを負わされたならば、黙して一人座っているがよい。塵に口をつけよ、塵に口をつけよ、望みが見出せるかもしれない。うつ者に頬を向けよ、十分に懲らしめを味わえ。主は決してあなたをいつまでも捨ておかれはしない。主の慈しみは深く、懲らしめられてもまた憐れんでくださる。人の子らを苦しめ悩ますことがあっても、それが御心なのではない。私たちの人生にはさまざまな形で嵐に悩むことがある。どうしてこんなことが自分に起こるんだろうか。恥ずかしみを身に受けることがある。しかし主がこれを負わせられるとき、静かにこれを背負っていく力を与えてください、そういうふうに祈りたい。その時、神は私たちの前に十字架につけられたままのイエス・キリストを与えてくださるのでありますね。イエス・キリストが経験されなかったどんな恥も、どんな悲しみも、どんな痛みも何一つない。イエス様は私たちの受けるこの人生で受けていく苦しみのそのすべてを経験されたんだ。まさにここに十字架につけられたままなるイエス・キリストがおられる。 なぜ降りないのですか。この私たちを救うためにこそイエス様は十字架につけられたままなのであったということでありますね。パウロは後にコリント書にこう書いてますように、ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。この十字架のキリスト、ここに私たちの新しい歩み、新しい希望の歩みがあるのであります。お祈りいたします。天の父なる神様、新しい一週間が与えられました。人間の浅はかな知恵、人間の愚かな歩み、そのようなものがすべて剥ぎ取られて、ただあなたの御前に立つ時が与えられます。この礼拝の時であります。主よ、どうか私たちをもう一度新たにして、聖霊降臨のこの日、私たちの汚れを清め、罪を許し、新しくあなたによって作られていくものとして、創造主なるあなたが私たちを新しい神の子として作り直してください。そのようにして今週一週間、あなたのしもべたちとして良き歩みをなすことができますように、一人一人この世にある務め、責任が与えられています。どうかこの与えられた任務を担っていく力を今朝与えてください。このさまざまな働きの中で罪を犯すことなく、どうかあなたによって召された者として、御言葉と御霊とをもって今週一週間の働きを支えてください。一人一人良き人生の戦いをなすことができますように。ただいまより主の聖餐の恵みに預かります。本当に心からこれを感謝を持って受け、新しい命と力を与えてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。